生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの津田美春です。前回はちょっと PCR の技術のところでかなり話が盛り上がってしまったんですが、シータス社ですね、キャリーが所属していたシータス社がどのようになっていったのかみたいなところでお話をさせていただいてました。
はい、もうちょっと懐かしのですね、ライトサイクラーとかの話が出てきてですね、僕はちょっと競合企業にいてですね、ライトサイクラーと競合した場合にはこういうふうに言うんだみたいなのがですね、やってたので、もうなんかすごい懐かしいなと思いながら、ちょっといろいろ話盛り上がってしまったんですけれども、ちょっとマニアックすぎてですね、その世界にいない人は、何話してんだって感じだったかもしれないんですけども、すいません。で、今回はですね、その後のキャリー・マリスというところでですね、彼自身はですね、本当に非常に若くしてですね、ノーベル賞を受賞できたっていうことをですね、非常に喜んでました。でですね、これなんで喜んでたかっていうとですね、自分の残りの長い時間ですね、人生の残り時間長くをですね、ノーベル賞を受賞科学者っていう形でですね、世界中から尊敬されながら生きていけるというところで、ある種のセレブリティとしてですね、いろいろとこう持ち上げてもらえるっていうので、その特権をですね、生かしながら生きていくというような形になります。正直ですね、この後のキャリー・マリスはですね、科学者としては何もやってないに等しいのかなっていうふうには思います。ただ、人の生き方それぞれだと思いますので、この後ですね、そのノーベルセレブリティとしてですね、生きていくキャリーを紹介していきたいと思います。でですね、こういうですね、権威ある立場になったわけなんですけれどもですね、マリスはですね、科学的にですね、正しいと思われていることに対して異を唱えるというような生き方を結構していきます。例えばですね、エイズ、HIV 懐疑論っていうのをですね、彼は言い出します。で、HIV ウイルスですね、エイズの原因となるウイルスとして今では知られてますけれども、この当時ですね、エイズ患者から HIV ウイルスが検出されないこともあるじゃないかとかですね、そんなことを主張して、HIV がエイズの原因ではないっていうですね、そういうような論を張るんですね。この発言はですね、いろいろな反発を起こすわけですけれども、ノーベル賞受賞者が言うことだからというのでですね、なんか一定の力を持ってしまってですね、それなりに賛同する意見なんかも出てきて、一時信じてる人も結構いたみたいですね。
そのコロナの時もそうでしたけど、こう情報何が正しいのかっていうのってどう判断するかってとこですよね。やっぱこうノーベル賞学者の人が言うとやっぱそうなのかなって皆さん思いますもんね。
そうですね、本当に。なんかコロナの時もなんかこの医者はこういうふうに主張してる、この医者が言うことが正しいんだとかっていうですね、一定数なんかお医者さんとかでもデマを言っちゃう人っているんですけれども、なんかやっぱそっちの意見に引きずられちゃう人ってやっぱりどうしても出てくるので、ちょっと困ったことではあるんですけども、そんなことがあったのかなっていう感じですね、エイズにおいてもですね。
でも本当によくあるのが、こう間違った発言をしている人に対してその制裁を加えるっていうことですよね。例えばその医学界だったり科学界だったりが、その発言できないように、その、ノーベル賞学者だと難しいですけど、そのポジションから外してしまう。例えば、どこどこ大学の教授であったら、その職を外すというようなやり方をするわけですけど、そうするとやはりこう逆に、あの人はその正しい発言をしてたから弾圧されたんだみたいな議論になったりとかですね、ちょっとこう違う方向にやっぱ捉える方もいらっしゃるので、こう何が正しいのかっていうところはなんかこうやっぱ課題だなって思うんですよね。やっぱ科学者として私もこう発信をしていく中で、こう どういうのが正しいんだよっていうのって、やっぱこう、難しいなって思いますね。特にその間違ってる情報の方がなんか多い気がするんですよね。
本当に間違った情報というか、なんか、間違った情報を信じたい人っていうのが、かなりいるんだなっていうのが感じますね。
確かに。まあ、そのね、やっぱこう、多数派の意見は間違ってるんじゃないかみたいな価値観の方もいらっしゃるので、まあ、それは当然のことなのかなって思いますけれども、なんか、よくね、その、反ワクチンとかもそうですけど、こう、反対する方、まあ、何でもそうですね。なんだろう、原発とかもそうですし、それこそ、郵政民営化とか、そういう政治のことでも、絶対反対する方っていらっしゃるじゃないですかって、なんでそういう方って出てくるんですかねとかっていう話をですね、本当に生物学者としてよく聞かれるんですけど、その、やっぱ反対意見が出てくるのはなぜかっていうところに関しては、こう、生物が生き残っていくためにですね、こう同じ選択をみんなでしてしまうと、どうしてもその選択が間違った時に種が滅びてしまうので、おそらくその本能として、そのどちらかというか、まあ、二つの選択がある場合は、どちらに偏るということではなくて、分かれるようにプログラムされているのかなとは思ってます。
あ、面白いですね。確かに、もう本当、いろんな、多様なものがないと、環境が突然変化したときに、どっちかが死んでも、どっちかが生き残るようにしないといけないっていうのはあるので、まあ、意見も多様性を持つっていうのは、まあ、生物学的な、プログラムから見ると、確かに、必ず、ある話なので、あ、なんかそれは僕の中ですごい腑に落ちました。なるほどですね。
でも、だからといって、ノーベル賞学者である立場を利用して、こういう発言をするっていうのは、そのキャリーの、こう、なんか目立ちたいとか、なんかそういった思惑があったのかなっていう気はしますよね。
まあなんか、キャリー自身結構本当にこれを本気で信じてるみたいですね。信じてたみたいですね。
そうなんですか。
なので、なんか、ってちょっと思うところもあるんですけれども。
まあ、ただ、まあ、一つ、そのね、そうなって、ていくっていうところの、まあ、可能性としては、やっぱり彼が生物学にすごくこう精通した方というよりかは、どちらかというと、ね、科学をまあ専攻されてた方なので、まあ、そういったところのこうギャップっていうのがあったのかなという気もしますね。
そうですね、化学者なので、生物学者ではそもそももともとはなかったのでっていうところで、まあ、そういったところもあるのかなとは思いますけど、あとはまあ、なんか世の中正しいとされていることに対して、なんかこう、裏から見たいタイプの人なのかなとも思いますね。
確かに、ちょっと批判したいっていうところですよね。でも、この、キャリーの指摘はもうごもっともで、その、必ずしも検出されないっていうところは、実際そうなんですけど、それってやっぱ生物の曖昧さっていうところではあるので、やっぱりそこが、結果としてね、それは、彼の説は間違っていたってことが証明されたからこそ、これは間違いだったってことが私たちは今わかるわけですけど、当時だとやっぱり必ずしもそうじゃないっていう、ね、彼の説が、完全に否定できるわけではないっていうところが、やっぱりこう、まあ、彼が主張し続けられた理由なんだとは思いますね。
そうですね。まあ彼の主張の拠り所っていうのは確かに、まあ、当時としては、まあ、分かってなかった部分もあったので、まあ、そう主張されても仕方がないところはあったのかなと思います。あとですね、もう一つ言ってたのがですね、まあ、未だに結構いますけども、地球温暖化懐疑論ですね。地球温暖化に関してもですね、CO2 の排出ですね、人為的な CO2 排出が原因ではないっていう説をですね、唱えます。CO2 なんかほんのちょっとじゃないかと、人類が吐き出すものはですね。それよりも、太陽の、活動の変化の方が圧倒的に大きいんだから、今はそういうふうに暖かくなる時期なんじゃないかなというようなですね、まあそういう主張を言ってたそうですね。
まあ、本当、その地球温暖化っていうことで、COP とかもそうですが、もう CO2 削減しようっていう方向に動いてるのは、まあ事実かなと思いますが、実際その科学者の中でもここは、未だに分かれるところではあります。なので、本当にその生物のね、が専門なので、ちょっと環境となると私も専門からは外れるんですが、それこそその本当にそうなんですかっていうところは研究者の中でも、 やっぱりこう、話し合うことがありますね。でも結論、やっぱり、なんでそうなるかっていうと、nobody knows、誰もわからないんですよ。その CO2 排出が、そう、主な原因であるっていうことは証明されてないんです。あくまで説なんですよね。だから、これが私たちがその CO2 排出を削減したことによって、温暖化が進まなくなったのであれば、結果的に CO2 が原因だったねっていうことが、わかるというところなんですよね。だから今まだ、まあ、人類としては試している段階なので、まあ、まだ研究者全員がわからないと思ってます。ただ、まあ、やっぱりこう、いろんな角度から見てみると、要因ってかなり複雑なので、CO2 だけだっていうのは、ちょっとやっぱり乱暴なのかなっていうのは、今、もう見解としては広まってきてるかなと思います。
まあ、ちょっとね、気候のことになると、パラメーターが、まあ、生物のこともパラメーター多すぎますけれども、気候になるともう地球規模なんで、パラメーターがもう本当にめちゃめちゃいっぱいあって、地球規模どころか、ね、宇宙規模になってくるんで、なかなか難しいんだろうなとは思いますね。まあ、CO2 も一つの原因であることは、おそらくそうなのかなとは思うんですけどね。
いや、本当にその CO2 がどれぐらいインパクトがあるのかっていうのすらも今分かってないんですよね。まあ、分かってないというか、厳密にはやっぱまだね、確かめてる段階なので、まあ、100%の中のその CO2 がどれぐらい影響があるのか、それがはたまたその主な原因として50%ぐらい影響があるのか、それとも実は3%ぐらいなのかっていうと、まあ、おそらくまあ、影響として、その50%っていうことはなさそうだなっていうことは、まあ、最近のね、結果から分かってきているわけなんですけど、そうなるとね、私たちもその CO2 だけではなくて、他のことにも気を使わなきゃいけなくなるので、そうなるとなかなか生活がしづらくなるんだろうな、とは思いますよね。
まあ、本当ね、こんだけエネルギーに頼って生きてきてるんで、今ね、本当、それこそ夏場にエアコンつけるなって言われたら、もうそれこそ死んでしまいますんで、
本当に。
まあ、なんていうのか、なかなか難しい問題だなと思いますよね。
まあ、その一方で、やっぱりこう温暖化対策もね、そうやって CO2 を削減するっていうところで進んでますけど、その暑い時にどういうふうにそれをのしのぐかっていうところも、すごく技術が発達してきていますよね。
まあ、
た
なん
だ、
か、こう、エネルギーを使わないというか、少ないエネルギーでこう冷やす技術っていうのがね、なんかこう出てくるといいなと思うんですけどね。
確かに。本当、この地球温暖化に関して CO2 が、主な原因ではないんじゃないかっていうことを、でも、この時期から主張するっていうのは、なかなか先進的なというか、まあ、この時期ってね、やっぱり CO2 だっていうふうになってた時期だと思うので、そこはやっぱり目立ちたかったのか、まあ、でもその主張は、こう、したかったのか、マリスらしいなと思いますね。
そうですね。あとですね、マリスはですね、個人的になんか結構いろいろと、まあ、なんていうんですかね、確率論から外れることが、あるなっていうので、占星術に非常に関心を持ちます。でですね、結構のめり込んだみたいで、いろいろと、はまり込んでですね、占い、まあ、占星術ですね、を、まあ、調べるというようなことを結構やってたみたいですね。まあ、これは、自身が書いたですね、本でも、自伝でもですね、言ってますね。
本当に興味の幅がこう広いというか、なんかこうね、研究者の方ってやっぱこう一つのことを突き詰める方が多いので、こう関心があんまりこう広くなる方って少ないんですけど、本当こうキャリーさんのこう独自のというか、印象は受けますね。
なんか多動ですよね、すごい。
まあそうですね。なんかこう本当にこう注意力散漫とは言わないですが、こう多動というか、いろんなことに興味を持てるっていうところはすごいなって思いますね。
そうですね、なんかまあ僕も結構多動な方でですね、いろんなところに興味がいっちゃうんですけれども、なんかそういったところは逆に僕は結構親近感を持ってしまうところではあります。まあ、こんな感じでですね、まあ、科学者でありながら、科学以外のことにも興味を持ったりとか、科学を否定するような、こと、言動なんかも、やってたというような感じです。 でですね、そんな感じで科学的なところからですね、距離を置いてですね、晩年はですね、カリフォルニアの自宅でですね、相変わらずサーフィンをしたりとかですね、あと、執筆活動とか、あと、いろいろ、メディアにも出てまして、YouTube なんかにも、いろいろと、彼が話してる動画なんかがですね、出てますので、例えば、有名なテッドですね、テッドにキャリー・マリスが出てですね、子供の時のロケットを打ち上げた時の話なんかもですね、面白おかしく語ってますので、ぜひ、そんなのもですね、彼にご興味持っていただきましたら、見ていただければなと思います。で、そんな感じでですね、友人や家族とですね、あと、趣味をですね、楽しみつつですね、いろいろな、物議を醸し出すようなですね、発言をしつつ、楽しく過ごしていってですね。で、もうつい最近なんですけども、2019年ですね、肺炎のために74歳で、お亡くなりになっておられます。このですね、原稿はですね、いろいろインターネットとかで調べ物をしたりとかですね、もちろん AI の力も借りて、いろんなことを調べさせていただきました。それプラスアルファですね、参考図書としまして、マリス博士の奇想天外な人生ですね、キャリー・マリス著をですね、キャリー・マリスが書いた自伝になります。で、こちらですね、有名な福岡伸一先生がですね、役をされておりまして、早川書房から出ております。マリス博士の奇想天外な人生ですね。それとですね、PCR の誕生っていうですね、本も参考にさせていただきました。これはですね、ポール・ラビノーという方がですね、書かれておりまして、渡辺正隆さんですかね、が役をされております。で、みすず書房から出ております。どちらもですね、結構古い本なんですけれども、非常に参考になりましたので、マリス博士にですね、ご興味を持っていただいた方はですね、ぜひ参考に読まれてみるといいかなと思います。マリス博士がですね、書いたやつはもちろん自分にとって都合がいいように面白おかしく書いてます。で、あとですね、宇宙人に出会った話とかですね、それから、毒蜘蛛に刺された時にですね、どんなことになってどう生還したのかとかですね、そういうような話なんかも書いてますので、いろいろとですね、キャリーの人柄が知れて面白いかなと思います。で、PCR の誕生の方はですね、キャリーだけではなく、シータス社でですね、キャリーの周りでいろんな研究者がですね、どのように PCR を開発していったのかというですね、ものが、いろんな研究者のインタビュー形式で書かれておりまして、これはですね、いろんな登場人物が出てきます。キャリーの周りで研究してたですね、いろんな登場人物が出てきますので、それもですね、非常に面白いです。で、総じてですね、彼の周りで、研究してた、PCR を一緒にというかですね、別チームで開発してた人間はですね、キャリーのことを、結構、悪口を言ってるというかですね、あいつは納得がいかねえみたいな感じで言ってますね。ノーベル受賞式とかもですね、俺たちに対して一言でも感謝の言葉がないのかよみたいな感じでですね、全くキャリーはノーベル受賞の時にですね、いろんな方に対する感謝の中で、その PCR チームですね、に対する感謝なんかも言ってもよかったと思う、言うべきだったと思うんですけれども、そういったことは一言も言わなかったみたいなので、なんだあいつはみたいな感じで、文句を言っているというようなところもありましたので、それもなかなか面白いなと思いますので、ぜひ読んでみてください。参考図書は以上になります。さて、どうですかね、キャリー・マリスのシリーズがですね、終わって、ちょっと初めて、ナレーターをちょっと志田ちゃんにやっていただいたわけですけれども、全体を通しての感想とか、もし何かあれば。
そうですね。やっぱりこう、普段から使っている技術ではあるんですけど、その開発をしてた人がこんな人なんだったんだ、みたいなところでかなり驚きが大きかったですけども、やっぱりこういったことを知れるっていうのは、なんかこの技術に対する思い入れというか、なんか理解も深まった気がしますし、またなんかこう、 研究者として自分がどういう道を歩んでいくべきなのかっていうのを改めて考えさせられるって意味で、すごい勉強になったなと思いますね。
ありがとうございます。どうですか、初ナレーターですかね、としてはいかがでした？
そうですね。なんかやっぱこう、緊張するところもありましたけど、やっぱこう、自然に話せるような雰囲気を作っていただいて、こう、なんか普段はあまり話せてないような深い話もできたのかなと思ってます。まあそういう意味では、ちょっと聞いていただいているリスナーの皆さんがちょっとついてこれないみたいなところもあったかなと思うんですけれども、まあ今後ともお付き合いいただけたらいいなと思います。
ありがとうございます。いや、もうなんか、シダちゃんもベースが、化学で、生命の方に来ていただいているような、科学者で、まあ、スタートとしてはキャリー・マリスと同じような感じだったんでですね、最初の、僕はもう全く、生物系の人間で、まあ、学者でもないわけですけれども、まあ、僕は体験したことがないですね。化学の世界の話をですね、ちょっと NMR とか、していただいて、すごい面白くてですね、化学者っていうのはそういうことをやってんだっていうのがですね、初めてぐらい知れたなっていうので、すごい面白かったんですけれども、本当にありがたかったですね。特になん
そう言っ
か、
ていただけるとやっぱ嬉しいですね。
NMR とかね、知識としては知ってますけれども、当然触ったことなんかなかったので、あ、そうやって使うんだな、みたいな。ぜひ、すごい面白かったので、まあ、これからもですね、ぜひちょっといろいろと、知識をですね、我々に、シェアしていただけると、話が盛り上がって楽しいので、ぜひ、今後とも、よろしくお願いしたいなと思っております。
ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。
それではですね、キャリー・マリス編はここで、締めたいと思います。で、次回はですね、ちょっといろいろと考えてるんですけれども、まだまとまってないのでですね、ちょっといろいろと準備してですね、やっていきたいと思っております。それがですね、まあ、誰か科学者をまた紹介するようなシリーズにするのか、それともですね、ちょっと別のことをやるのかっていうのをですね、今迷っているところなので、ちょっといろいろと考えて次回のシリーズを用意したいと思います。今回はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。